坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと舞い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
皆さんこんにちは、カフェ2066プラスドット K の代表を務めております香川克之です。それではまた新しくお客様を迎えましょう。さて、今回のお客様どなた様でしょうか。
はい、皆さんはじめまして、ポッドキャストワンボタンの声のコメンテーターをしております松尾と申します。ワンボタンの声っていうのはですね、まずマッキントッシュユーザーグループマグネットっていうのがあるんですけども、そのマグネットの代表されている山村さんがやってるポッドキャストでですね、私はその山村さんに呼ばれてあーだこうだと喋っています。ワンボタンの声は Mac などの Apple 製品周辺を扱うポッドキャストなんですけども、私自身単に Mac を便利に活用しているというだけでなく、 Mac や Apple そのものが大好きで、それが原動力となってポッドキャストなどの活動をしてます。仕事の方はですね、 Mac とは直接関係するものではないんですけど、ネットワークエンジニアっていう職種になります。何でも自分で作ってみたいっていうところがあってですね、作曲、それからビデオ編集、それであとたまにプログラミングといったあたりが趣味ですね。これらも主に Mac を使ってます。はい。年齢はアラフォーと言っておきます。妻子持ちのサラリーマンです。どうぞよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。すごく詳細に案内していただいて、はい、ありがとうございます。それでは、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ちょっと今日はいつもと違う雰囲気で始まったんで、なんかちょっと
あそうですか、
意外な印象があるんですけど、まあこれもリアルタイムで撮ってるということでよろしくお願いします。はい、それではすごくこの収録までの間結構松尾さんとメールのやり取りでいろいろとやり取りさせていただいたんですが、はい、松尾さんもなんか今までの方と同じく過去現在未来に関してお聞きしてもいいということなので、
はい、
ぜひその辺を楽しくお伺いできればと思っております。はいはい、それでは早速なんですが、まあ、これまでのその、ね、今現在そのワンボタンの声ですごく味のあるそのね、はい、こうサポートプリというと、
なんですか、そうですか、
すごくあまりにも印象に残りすぎて、
はい、
松尾さんもがもうすごい重要なとこ占めてるなっていう感覚もあるんですけど、
いえいえいえ、とんでもございません。
まあ、そういう松尾さんに至るまでのその、
はい、
どんな出来事があったのかっていうところから、
はい、
ちょっとお聞きしていきたいんですが、
はい、
さて、松尾さんといえば、まあ、当然ワンボタンの声はアップルのね、はい、はい、プロダクト関係のものを主に取り上げてやってる、
はい、
ポッドキャスト番組なんですけど、
はい、
松尾さんはあれなんですよ、音楽もあれなんですよ、さっきも自己紹介で上がってましたけど、
はいはい、
こうやられているということで、あれなんですかね、音楽と Mac、まあ、Apple 製品どっちが先だったんですか。
あ、音楽が先です。
あ、音楽は先なんですか。
で、 Mac に行き着くまでに音楽用のコンピューター、まあ、システムいくつか触ってきて、はい、そしてそのうちにやっぱり Mac に至ったんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
ちなみに松尾さん、多分僕よりは、少し年上だと、
はい。
思うんですけど、
はい。
あれですよ、多分年代ほとんど一緒なんで、多分似たようなものを見ながら来はったんじゃないだろうかと。
一緒ぐらいですかね。 はい。もう、年だけ、さっきアラフォーとか言ってましたけど、僕、1970年生まれなんですよ、ね。
じゃあ僕よりもあれですね。学年で言うと、一つ上か二つ上の先輩ですね。
はいはい、はい。じゃあもう、ほぼ一緒。
ほとんど同じものを体験しながらって感じですね。
はい。
あ、そうですか。じゃあ、あれですよね。PC88 が音楽用のコンピューターだった時代の。
ですね、そうですね、僕がその NEC 系のやつ触った時は僕もう PC98 になってましたね。
そうなんですか。
というか、でも PC88 での、音楽システム、シーケンサーも当然あったと思います。
はいはい。
で、僕順番としては、やっぱり安く買える方っていうことで、MSX をMIDIシーケンサーにしてたのが僕は最初だったんですよね。
はいはい、
その後 PC98 触った時代があってっていう感じですね。
はい、そうですか。MSX で、
はい、
DTM やられ始めたってことは、はい、かなり早い時期に。
まあ比較的そうですね。
84、5年っていうところですか。
はい、そう、だと思います。はい。
で、
それより前は、いわゆるシーケンサー専用機なんですよね。パソコンじゃなくて、ヤマハとかいろんな会社が出してましたけど、はい。いわゆるミディシーケンサーっていうやつでやってました。
ああ、そうなんですか。
はい。
84、5年ってシーケンサーってめちゃくちゃ高かったん違うんですか。
そうですね。それなりにやっぱ高いので、一番最初に使ったやつはやっぱり非常に入れられるデータも少ない、メモリのちっちゃいやつでしたね。その安いやつを、やっぱりアルバイトとかして頑張って買うんですよね。はい。そんなにして始めてました。はい。
ちなみに松尾さんって、いきなりじゃああれですか、はい、いわゆる、はい、まあ、音楽やってる人は打ち込みとかで言ってますけど、いわゆる、はい、打ち込み系で始めはったんですか、
は
い、
スタートは、ね、鍵盤でしたね。ピアノを弾いてるうちに、で、やっぱり昔から音楽の、好きな音楽が、
はいはい、
やっぱりこう僕らの世代はイエローマジックオーケストラ、YMO に洗礼受ける方が多いのかなと思うんですけど、ね、YMO も小学校の時聞いて大好きでしたし、はい。そんなんで、こう、最初はなんでピアノ触ったかというと、たまたまもう、家に、ピアノがあったからなんですけど。
はい、ピアノじゃ弾かれてたんですか、最初は。
そうですね、はい。
はあ、じゃあ、結構あれですね、かなり環境のいい中で音楽を。
ああ、どうでしょうね。だから、家にピアノがあったっていう点では、いいのかもしれないですけどね。ただ別にちっちゃい頃からやってたとかじゃなくて、それまで別に、もう、そんなに楽器弾くのなんか、好きじゃなかったんですよね。学校でやらされるものみたいな、そういう感覚で、
はいはい
はい、はい。ただ、そうですね、中高ぐらいで、なんか弾いてみたいと思って、
ほう。
で、家にあったのがピアノだったっていう感じですね。はい。
小学校ぐらいの時からピアノは弾いてはったんですか、
はい、ピアノを弾き出したのが、
はい。
中学校の終わり頃ですね。
そうですか。はい、はいはいはいはい。でも、あれですね。こう、いきなりピアノって、なかなか、あれですね、はい、なんか、あれなんですか、きっかけは何があったんですか？
そうですね。何なんでしょうね。なんかこう、当時、まあ音楽昔から好きだったんですけど、
はい、
なんで弾こうと思ったんでしょうね。はい、そうそう、僕、楽譜、もう今でも苦手なんですよね、
はいはい
はい。昔に比べたら少しは読めるようになりましたけど、はい、なので、譜面を見て弾こうっていうのが、ほんまに練習っぽくて嫌だなと思ってたんですけど、
はいはい、
和音、コードっていうのがあるらしいぞっていうのを、はいはい、知って、香川さんも音楽 され
てる、ね。まあ僕は音楽学校行ってたんですけど、はい、僕ね、実はね、譜面は未だにダメですね。
ああ、そうですか。
全然もう、僕はあの、音楽を始めたのは19歳の時に初めて、
はいはい。
音楽を始めて、その時ギター持ったんですけど、
はい。
譜面も読めないわ、ギターも弾けないわで音楽学校行って、はい、まあ音楽、はいはい、音楽やりたいっていうだけで、
はい。
だから、その時に、要は、いきなり周りはすごいできる人たちばっかりで、僕だけはできないっていう状態だったんで。
ああ、なるほど。
そこで譜面を読め読め読めみたいな感じでやってしまったんで、
はいはい、
すごく苦手になっちゃって、譜面を読むことは。
はい。
いまだにね、実は悲しかな、ちょっと避けてますね、譜面読む
のは。はいはいはい。
だからいまだに僕曲なんか書くようなことあっても、まず譜面から作るなんてまずないですし。
はい、はい、はいはいはい。
ないですね。だから譜面はね、はい、すごく多分松尾さんにも苦手ですね。
あ、そうですか。
で
昔はもう音楽やる上での共通語が譜面しかなかったんで、
ですよね。
これやらんとっていうところが大きいと思うんですけど、
ですね、
今ってもう DTM、
ね、
がこんだけ普及して、
はい、
譜面なくてもできちゃうところがあるので、
は
い、別にもう、まあ、その職業でやる人はどうかわかんないですけど、はい、本当我々みたいに趣味でやる上では別に譜面読めませんが、はい、何かみたいなところはね、ありますよね。まあ読めたら、また趣味の幅もそっちの方に広がったりっていうところはあるかもしれないですけどね。
かもしれないですけどね。
はい。
ですか。じゃあ、譜面を読むところから離れたいっていうのが、じゃあ結局。
そうですね。譜面がないとできないっていう間は、多分僕は、音楽やろうっていう気にならなかったと思うんですよ。でも、そのさっき言ったコードをいくつか覚えると、曲らしきものが奏でられるっていうことに気づいて、で、コードっていうのは結構、覚えられたんですよね。僕の場合はピアノコードですけど。そうするとなんか、あまりこう、なんていうんですかね。こう、一生懸命練習とか言うんじゃなくて、感覚的に、音楽がある程度できるようになったと。そこが大きかったですね。コードの出会いっていうのが。はい。
すごいですね。なんか、感覚的にその時点でやる。出られたってことはもうすでにセンスがあったんですね、はい、多分。
あ、どうでしょうね。
いやいやいや、感覚的に楽しめたっていうってことは、はい、多分センスがもともとあるんですよ、恐らく。素晴らしいですね、それは。まあまあ、いろんな人がこう、音楽に興味持ってある方いると思うんですけど、
はい。
こう、コードっていう存在を知っただけで、感覚でやれるようになったっていう人は、はい、それほど多くはないとは。あ、大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。あ、そうですかね。
ね
こうギターで弾き語りを始める人っていうのは結構その、コードから、やっていって、感覚的にこう、なんか、音楽を作っていくのかなと漠然と思ってましたけど、はい。
はいはいはい、
考えてみたら他の人がどういう風に音楽にのめり込んでいったかっていうのはあんま知らないですね。
そうね。そういうことを言われると僕もその、はい、知ってる方ではないと思いますけど。
あ、そうですか。
まあ、あれですよね、すごくね、聞きたかったことがあるんですけど、
はい。
ワンボタンの声のオープニングの曲あるじゃないですか。
はい。
あれは松尾さんですか？
あ、そうです、そうです。僕です。
あ、やっぱそうなんですか。最近なんかすごい元気のいい曲に、
はい、
なったじゃないですか。
あ、そうですね。はい、ちょうどワンボタンの声100回目の時に、山村さんが、ちょっとなんか100回目から曲を入れたいんで、なんか作ってもらえませんか。
それまで、100回目ですか。はい、
そうです、そうです。なので、はい、それまで、いや、今でも、喋ってる途中、本編とかで流れてるやつは、
はい、
全部山村さんのセレクトしたループ音源なんですけど、オープニングとエンディングだけは、僕が作ったのが入ってます。
あれは、この間僕、マックワールドの中継のビデオ流されてたじゃないですか。
はい はい。
あの時結構長いバースで流したかったでしょ、
はい、あ、そうですよね。
はい。ですよね。あれって、結構聞いてて、おーって感じ聞いたんですよ、僕。
あ、そうですか。
ねえ、僕は、あの、ビデオよりも BGM の方に気になってしまって。
そうです
か。これもしかして松尾さんなんかなって思いながら、
はい。
聞いてて、いや、いいセンスしてるなと思って。
あー、恐れ入ります。
いい、はい、本当に。あれってフルバージョンあるんですか？
ま、あの、ビデオ配信の時に、あの、ビデオポッドキャスト。
はいはい。
ように流れてたやつが大体フルバージョンですね。
あれがフルバージョンですか？
あの、山村さんはあの、アップルのガレージバンドっていうあの音楽ソフトで、
はい、
あの、ポッドキャストの編集するので、
はい、
ガレージバンドで、はい、好きな長さにできるように、アップルループっていうあの形式でお渡ししてるんですよね。なので、こう、いくつかのループを組み合わせてっていう感じなんですけど、はい。そのビデオポッドキャストに流れたやつで大体作った要素は全部流れてるかなと思います。はい。あれは、こう、気づいていただいてるかどうかわかんないんですけど、はい、オールナイトニッポンのオープニングテーマ、はい、ビタースイートサンバー、の、僕はパロディのつもりで作ってるんですよね。はい。
あ、そうなんですか。
はい。
オールナイトニッポンのヘビーユーザーではないので、全然それ気づいてなかったんです
けど。今だと、あの、金麦っていうビールの、
はいはいはいはいはい、はい。
CM ソングで流れてるんですけどね。
あの、蜜の味、言われてるんですかね。
金麦っていう、金麦の CM、今どんなんでしたっけ？
バラッパってやつですよね。
そうです、そうです。
あの、ハーブアルパート&ティファナブラスバンドが確かもともと演奏してたと。
あ、オリジナルはです
か
ね。
はい。あ、確かに雰囲気は似てるけど、ちゃいますわ。
あ、そうですか。
ええ。
はいはいはいはい。
ええ、
あ、この曲も聞いたこと、あ、これ蜜の味って言うんですね。
蜜の味ですね。
この曲も有名ですよね。はい。はいはいはい。
結局、同じような仕上げ方してるんで。
はいはいはい。
録音が。
そうですよね。
すごい似てるんですよね。あ、思いっきり達成しましたね。
はい。
まあ、そういうので、はい、どこでしたっけ？
はい。その、ワンボタンの声のオープニング曲。
オープニングですね。
オールナイトニッポンのテーマ曲のパロディ
ー。ビタースイートサンバだったと。
に、パロディーと思って作ったという、はい。
ああ、そうやったんですか。いやいやいや、でもあれ、でもすごい、YMO のなんかこう、すごい、はい、空気があって。
あ、そうなんですね。サウンドはもう本当にエレクトリックな感じ。メロディーだけですね、拝借したとか。で、メロディーも、まんま使ったら、怒られるので、変えてはいるんですけどね。はい。
そうですか。いやー、でもあれは僕好きですね。
ああ、そうですか。ありがとうございます。
他の曲も書かはってもいいじゃないですか。番組用に。
番組用に。ああ、いやいやいやいや、どうでしょうね。はい。山村さんに言われたら、はいって
言って。山村さんに言われたら、はいって。
はい。
まあまあ、また話元に戻るんですけど。
はい。
まあ、そういう感じで、なんかこう、行動をなんかこう、すごい、その感覚とセンスで、いろいろとね、曲を書かれるようになって、はい、それがあれですか？中学校ぐらい、中学校の終わりぐらいですか？
ああ、まあ、そうですね。まずは、僕今、感覚的に、とか言ってましたけど、最初にやり始めたのは、いわゆる歌本を見るとコード書いてあって、はい、そのコードを弾きながら歌うっていう、
ああ、はいはい。
ことをやってたんですよね。で、どれぐらいですか、高校2年の時ぐらいですかね、
はい、
こう、なんか作曲というのができるかもしれないとか思って、
はい。
はい。でも、まあ、やっぱり作り始めは今以上に、
はい、
どっかで聞いたことのあるような曲みたいの、ではありましたけど、なんかこう作曲らしきことを始めたんですよね。はい。
それはお一人で？
はい、一人です。
ああ、そうですか。
並行して、バンドでキーボードを弾いたりとかいうのも、 やっぱり高校ぐらいになってくるとね、みんなバンド組みたいとか言って、あの、好きな連中が集まりますけども、はい。そこでキーボード弾いたりとかいうのとは別にやってました。はい。はい、
ああ、そうなんですか。じゃあ、その頃って松尾さんは、はい。世代だったら、
はい。
ちょっと微妙な時期やと思うんですけど、どのあたりのバンドのコピーとかやったんですか？
あの、ね、すいません。コピーはほんまにこう、節操がなくてですね。当時やっぱり人気あったのは、ボーイですかね。
松尾さんの時代でもうボーイですかね。
はい。はい、で、ボーイがあって、その次にやっぱり、あの、パンクブームとかでね、あの、ブルーハーツ。ブルーハーツなんか、あの、キーボードのパートないやろって言われて。
ないですよね。
はい。それでなんか弾いてたんですよ。それでもね、はい。もうむちゃくちゃですよ。
あ、そうですか、は
い。っていう、あの、割と、ロックな感じのコピーバンドをやりつつ、一方では、もう今話題のね、小室哲哉さんの、TM ネットワークですよ。
はいはいはい。
あの、バンドで、あの、打ち込みも入れてっていうようなので、あの、やってました。なので、いろいろやってましたね。
はぁ、はい、当時、打ち込みって、はい、結構、合わせるの大変じゃないですか。
ああ、そうですね。だから、TM ネットワークの場合は、もう、ドラムも、あの、生じゃなくて、リズムマシーンなんですよね。それだと割とみんな合わせやすいというか、
はい、
打ち込みでバンドってやっぱり、あの、シーケンサーのね、あの、クリック、メトロノームを聞きながら、ドラムの人が合わすっていうのが結構しんどいと思うんですけど、
ね、は
い。
ですよね。
その TM ネットワークのコピーをやってたバンドは、あの、それはなかったですね。はい。
あ、ドラムの方はいなくて、はい、もう完全に、もう、
そうです。
打ち込みのものを使って。
はい。
じゃああれですね、もう本当に、はい、同じ時間を過ごしてますね。僕はあれなんですよね、はい、どっちかというと、はい、日本の曲全然聞いてなかった。
洋楽ですか。
洋楽でして、
はい
はいはい、まあ、僕は19から始めたんで、その松尾さんのは当然先にやってられると思うんですけど、
はい、
まあ、僕どっちかというとこう、
はい、
ね、まあ、僕は洋楽聴き出したっていうのは実はあの、
はい、
あれなんですよね、洋楽から入ったというよりも、
はい、
親が聴いてる音楽をそのまんま聴いて、ついでに聞いてて、
はいはいはいはい。
で、松尾さんアニメ詳しいですか？
どうでしょうね。
どう
そんなには詳しくないと思います。はい。
バイファムっていう、いわゆる、
ロボットアニメ。
ガンダム系の、
はい。
ロボット系のアニメがあったんですけど。
なんか、名前は聞いたことあります。
はい、
話、ストーリーがわからないですけど、はい。
子供のなんかこう、子供がなんか宇宙空間をなんかこう、旅しながら両親を助けに行くっていう。
はい。
まあ、すごい、そういう話なんですけど、
はい。
それのオープニングが、
はい。
日本のバンドなんですけど、
はい。
日本のバンドからかけ離れたサウンドの。
あ、そうなんですか。
バンドでして、タオっていうバンドなんですけど。
おぉ。
英語なんですよ、歌詞が全部。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、アニメなのに。なんか、そのバイファムのオープニングは実はアニメで初めてフルに英語の。
はい。
主題歌でかかったアニメらしいんですけど。
あ、だいたい1番で切りますもんね。
ええー、そうなんですけど、はいはいはい、まあ、フルコラスって言っても、まあ、全部フルコラスはならないんですけど、これが、はい、アニメの、その、オープニングバージョンでも結構かっこよかったんで、で、
はい、
僕当時買ったというか、まあ、親に買ってもらったんですけど、小学校5年か6年だったと思うんですけど、
はい、
買ってもらって、これがまた衝撃的でしたね。でして、すごいプログレッシブな曲になってるんですよね、シングル版は。
お
アニメの方のオープニングになってるのはすごい かっこいいんですけど、まあまあまあ、あのシングル版に比べるとすごい普通な感じなんですけど、シングルで売られてる方はもうすごいプログレッシブなんですよね。はい、
そうなんですね。
構成が物語になってて、
お
もうすごいビビったんですよね。それが僕実は洋楽に入っていくきっかけになっちゃったんですよ、
ね。あ、そうなんですね。
なんと日本人だったというきっかけが。
なるほど。
そうなんですよ。大丈夫ですか？
大丈夫です。はい。
そうなんですよ。結局その曲が、あまりにもセンスが良すぎて、
はい、
今聴いてもかっこいいなって思う曲なんですけどね。あれですか、そのコピーバンドと、あと、ご自分で曲、
はいはいはい、
抱えのと両方やってて、で、もうその当時は MSX はまだ、
そうですね、高校の時、高校2年の時、
はい、
ですかね。高校2年の時にはちょっと記憶が曖昧なんですけど、
いい、
そうですね、高校2年の時も MSX 使ってましたね。はい。
おー、確か MSX って84年ぐらいにはありましたよね。
あー、最初 MSX の最初の頃ってあんまり特にコンピューターで音楽しようっていう感じでもなかったので、僕は MSX2 っていうのが出て以降ですね。
あ、 MSX2 からですか。
はい。
え、86年ぐらいか7年ぐらいの話を多分したのかなって感じで聞いてるんですけど。
はいはいはい。ちょっと時代がどうだったん
ですか。あ、 MSX2 ってもうあの時出てたんですか。じゃ結構息長かったんですね、MSX2 って。
ああ、そうですね。で、僕は音楽にしか使わなかったんですよね、MSX の頃は。
おー。
なので、こう、世間一般のこうコンピュータマニアの方とかから見た、
はいはいはい、
MSX ってどういう感じなのかは、あまり当時は意識せずに使って、はいはい、出ましたね。
あ、そうですか。
はい。
それは僕が Mac を初めに買うた頃に、
はい、
ちょっとゲームに脱線することはあっても、
はいはいはい。
あくまでビジョンを使うために、
あ、はいはい。
Mac を使っていたっていうの
が、ね、はいはいはい。
インターネットやってからですよね。
はいはいはいはい。
Mac 自身をガチャガチャと触り出したので。
僕も Mac のきっかけはビジョンでしたね。
ビジョンですか、
はい、ここ、あれですね。一緒ですね。
ああ、それは後ほどゆっくり。
はい。
あ、そうですか。まあ、じゃあ MSX、でも MSX ってシーケンサーって僕全然詳しくないんですけど、MSX は、はい、何があったんですか、あのところ。
はい。ヤマハが、
はい、
専用のカートリッジ、それから、FM 音源とか、
はい、
それから MIDI インターフェースっていうのを MSX 用にヤマハが作ってたんですけどね。その、もう名前もちょっと忘れちゃいましたけど、そのヤマハのシーケンサーでした。
あ、そうなんですか。あ、そうですか。あの頃ってヤマハ、そういえば MSX 結構力入れてましたよね。
やってましたね。はい。
ですよね。
いわゆる専用機のシーケンサーも QX シリーズとか名機を作ってましたけど、 MXX 用も結構作ってましたね。
あ、QX、それはシンセサイザーの、
あ、 QX はシーケンサー、ミディシーケンサー専用機、
はいはいはいはいはい、
DX がシンセサイザーでとか、はいろ、はいろ、あった、はいはい。なんとか X っていうシリーズの人ですね、
はいはい。あの頃って専用機ありましたよね。懐かしいですね。
そうですね。あ、今も結構細々とあるのかなという感じですけど。どっちかというと専用機というよりも、
はい、
シンセサイザーの機能の一部として入ってるとか。
ですよね。
こんな感じが多いですよね。あ、あとは、あれかな。よくヒップホップの人が使うようなサンプラーと一緒になってるやつとか。
はい、ああ、はいはいはい。
それももうすごい今 でっかい液晶がついてたりして、本当パソコンみたいなやつが増えてきたよ、思いますけどね。はい。
まあ、昔は、なんか、数字を一生懸命見ながら打ち込んでたような気がしてるんですけど。
昔ってどうやってたでしょうね。あんまり覚えてないんですけど、結構僕が使ってたやつは、専用機で、ボタンでこう、なんて言うんですかね。
はい。
音符のボタンがあって、
はい、
はい。8分音符入れたいときは8分音符のボタンを押して、
はい。
で、音程はキーボードから、ミディの鍵盤から直接弾くとか、
はいはいはいはい。
そういうスタイルが多かったような気がしますね。はい。でももうなんか、得意な人はもうそれさえも、はい、めんどくさいというか、もう数字でガリガリ入れていく人もいましたよね。
ですよね。あの頃って確か数字で入れてた印象があるんですけど、なんか記憶がもう僕も曖昧ですね。
でも、まあ専用機、その僕が使ってた専用機でも、もう数字で入れようと思ったら入れられましたしね。
ですよね。あの頃に打ち込み合ってた人ってほんま根気ある人でしたよね。
そうですね。はい。
で、
MSX が良かったのは、僕が使ってたシーケンサーは、一応楽譜。
はい。
楽譜で表示はされるんですよね。入れると。
ああ、はいはいはいはい。
楽譜は嫌いなんですけど、やっぱりコピーバンドやるときには、
はいはい、
楽譜を見て打ち込まないといけないんで、
はい。
それで合ってるかどうか大体わかるっていうのはちょっと良かったですね。
はいはいはい、はい。ああ。じゃああれですか、MSX で打ち込んだ内容を演奏するため MSX を持ち運ばんとダメやったんですか、
ね、そうなんですよね。
ですよね。
別にテープレコーダーにとってそれ流してもいいんですけど、
はいはいはい、
やっぱり若いですからね、
はい、
やりたい、シーケンサーもライブで動かしたいわけなんですよね。
はいはい。
はい、
じゃあそれを、持ち運びでじゃあ当時、なんかすごい懐かしい感覚してきましたね、話してるうちに。なんか記憶の片隅でなんか思い出してることが結構あるんですけど、いや結構先進的なバンドやったんちゃうんですか、当時としてはやってることって。
当時としては、そうですね。当時としては CK さんを動かしてるバンドはあまりというかいなかったですね。
僕の
地方では。はい。
ですよね。
たかだか高校生のね、お遊びのバンドにしては、はい。
は
ぁ。そのために、
はい、
ひと夏アルバイトするとかいうのは、今思うとどうだったんかなと思いますけどね。
いや、でも楽しかったんですよ、やっぱり。
はい、はい、ね、楽しかったです。
でしょうね。
親も、なんかね、勉強せとかそんなにうるさくも言わなかったし、はい。もう、遊ばせてもらいましたね。はい。
いい思い出ですね。
はい。
あ、そう。そうですかね。あれですかね。MSX でそういう、まあまあ音楽も高校、2年生ぐらいの時には MSX2 ですか、
はい、
で、
はい、
やられてて、で、
はい、
あれですか、もうその当時、もオリジナルももう同時に書いてて、
はい、
で、それを仕事にしようっていうところにはいかなかったんですか、結局。
あ、そうですね。仕事にしようというのもあって、実は今の仕事になる前は、
はい、
ゲーム会社で、
はい、
サウンドクリエイターをやってたんですよね。なので、そういう時期もありました。はい。
おー、そうなんですか。
はい。
あ、通りでなんか言ってはることは詳しいな思ったんですよ、僕。ワンボタンの声で聞いてたら。
あー、まあでも、結構今はもう趣味でやってる方でも僕より詳しい人はいっぱいいそうな気はしますけど、はい。
ああ、いやいやいや、まあ、詳しいとかいうよりも、ねえ、なんかこう引き寄せられる曲が書けるかどうかだと思うんで。
ああ、その辺はどうでしょう。ただもうあんまり頑張れないと思ったので転職したんですけどね。
そうなんですか、
はい。やっぱり趣味でやるのが一番楽しいっすわ。
なんか、それは望んでいないものがいろいろとかかってくるという、そういうことですか、肩に。
いやすいません、締め切りとか苦手なんですけど、はい。
はいはいはい。
とか言ったらもう職業人としてはダメですね。
はい、いや、そうは思わないんですけど。あ、そうですか。あ、じゃあ職業されてたんですね、結局。はい。それで。あ、そうですか。皆さんこんにちは、プラス .k 代表を務めておりますプロコーチ香川和之です。皆さんいかがだったですか。今回から多くの方がご存知かもしれませんね、松尾さんです。アップルニュースラジオワンボタンの声の松尾さんですね。非常にまったりとした収録ですね。改めて聞いてみると本当にね、音楽をやってられる松尾さんって結構僕がやってきたその音楽とは違って本当にいわゆるね、エレクトリック系というかテクノ系のサウンドをやってこられた方だったんで、当時本当にどんな話が聞けるだろうと思って興味深く本当に聞いていたのを思い出すんですけど、結構改めて編集で聞き直してみると脱線しまくってるんですよね。改めて本当に編集するとき自分の立ち位置非常に問われるなと振り返ることができた編集でもありましたね。この調子でどういう感じで展開するのか、ちょっと僕もこれ収録したのが今年の確か1月の下旬だったと思うんですけど、その時だったんで、ちょっとあまり思い出せないんですが、また僕自身もね、この編集でやりながら楽しんでいきたいと思います。また次回も皆さん、良ければ聞いてください。それではまた次回お会いしましょう。それではカフェ2066プラスドット系代表、香川和之がお送りしました。それではまた皆さん、次回お会いしましょう。それではまた。Thank you.